Ichinomiya's number one local radio station.
From 78.7, Sakura FM.
Nishinomiya.
再発見。
再発見の再は彩り。豊かな自然、香り高い文化、美しい街並み、美味しいお酒にスイーツ。そんな西宮を彩る様々な魅力に再び出会える話題をお届けする番組です。ご案内は私、増井孝子。西宮再発見。この番組は西宮市の提供でお送りします。今年を表す漢字一文字は熊に決まったそうですね。いやー、米やと思ってたのになという方もたくさんいらっしゃるみたいですけれども、まあ本当に熊っていうのがね、来クローズアップされた、まあ、1年ではありました。その日本熊森協会っていう、あの協会の事務所が西宮にあるっていうのはご存知の方はあんまりいらっしゃらないんではないかと思うんですけれどもね。さあ、第2金曜は武庫川女子大学名誉教授の丸山武夫先生に担当していただいています。丸山先生には西宮市内の駅にスポットを当てて、その歴史を徹底解説していただいているんですが、先生、今回もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
あの、実はとっても嬉しいニュースがありまして、あの JCBA というあのコミュニティ放送の、そういう協会全部が集まった団体があるんですが、その、協議会の、第27回近畿コミュニティ放送賞っていうのを選ぶというあのものがありましてですね、実は情報教養番組部門でこの番組が優秀賞をいただいているんです。はい。で、あの丸山先生の回を出品させていただいて、見事優秀賞に輝いたということで、本当にいつもありがとうございます。
いえいえ、ありがとうございます。
ね、面白いお話をいっぱいしてくださるんで、あの丸山先生ということで、今週も随分たくさんあのメールを頂戴しておりますので、はい、はい、ご紹介していきましょうね。ラジオネーム、ガラモン2438号ことガラです。いつもありがとうございます。鳴尾、武庫川女子大前駅というと、阪神電鉄で長い駅名ですよね。尼崎センタープール前と争っている。点を含めると10文字。読み方では14文字と同じ。さて、武庫川女子大学が共学になるそうで、そうしたら駅名も変わるんですよね。鳴尾武庫川大前駅と、これでは長い駅名から外れてしまう。西宮市としては多大なる損失。喪失？そうなんですかね。いっそのこと、鳴尾武庫川元女子大前駅と元を入れたらどうでしょうか。駅名は置いといて、鳴尾駅はいろいろと疑問があるのですよね。高架駅になって不思議な形になっている。武庫川女子大学の学生さんのデザインと聞いているんだけど、なんであんな形なんだろう。もっと不思議なのが、駅自体がカーブの途中にできているということ。もう少し西や東にずらせば直線のホームにできただろうに。地図で俯瞰すると、武庫川駅から甲子園駅まで直線でつなげたんじゃないの？と思ったりする。以上、鳴尾は興味深いお話がいっぱいと思っている柄でした。ということで、いただいております。今日ね、その鳴尾、武庫川女子大前駅、その前編を先生に語っていただくわけですが、こちらは、ラジオネーム元ラジオ少年さんからもいただいています。今月の丸山先生のお話は、まさにホームグラウンドと言えるような阪神鳴尾武庫川女子大前駅。卒業シーズンになると、卒業生への花向けの特製駅名表が掲げられるそうで、一度見てみたいと思っています。鳴尾駅。阪神が線路を敷くにあたって、もともとは武庫川の端から西宮東口付近まで、ほぼ直線で敷こうとしていたところへ、村の中心部近くに駅を作ってほしいと、鳴尾村が猛烈にアタックした結果、線路がカーブして鳴尾駅が設置された。 という話を聞いたことがありますが、そのあたりの審議のほども取り上げられるのかなと思いつつ、いつも以上に熱が入るであろう丸山先生のお話、楽しみに拝聴させていただきます。以上、向こう上が共学化となると駅名も変わるのかなと余計なことを考えているラジオネーム元ラジオ少年でしたということでいただきましたが、はあ、ねえ、
ね、
駅名悩ましいところですよね。
でね、まあ、あの長いっていうところから言うと、うん、確かにね、その尼崎センタープールがこの10文字やったんで、
はい、
こう向こう側のね、うん、あの鳴尾の方も10文字でこれできたと、
はい、
まあ、その前例がある、あ、長さがね。
なるほど、やっぱり長い駅名っていうのはいろいろと困ったりするんですかね。
まあね、有名になりますよね、長かったらね昔は尼崎センタープールの駅っていうのはほぼね、
はい、
日本一長い駅、駅名というね、
クイズなんかに出たりしたんですよね。クイズなんかにね、
まあ、出たぐらいのね、うん、まあ、すごい駅やったんですけど、
はい、
これがね、今ね、向こう側駅にぜひ行ってもらいたいというのはね、
は
あ、向こう側駅の駅標って言ってこう駅名が書いてあるじゃないですか、
はい、
向こう側、
ええ、
でその下にね、この両方の一番長い10文字の駅が次の駅として両方書いてある、
は
あ、これすごくないですか。尼崎下にこうちっちゃくね、
はい、
文字があって、尼崎センタープール前、こっち側が鳴尾、向こう側女子大前両方も重たい重たい駅が両方に書いてあるんですよ。
なるほどね、はあ、そうか、そういう見方をすると、また駅表も面白いですね。
で、
う
ん、今のうちにね、こう取っとくと、うん、駅が変わるかもしれんからね、取っとくとね、ここはね、名所ですよ、この向こう側駅の両方の駅がね。で、まあね、その向こう側女子大前駅っていうのが、そのどういうかな、この、もともと変わったら、
は
あ、この駅名がね、まあ、向こう側女子大が向こう側大学になったら、その駅名変えなあかんかっていうのね、
うん、
これね、僕の見解としてはそのままでもええんちゃうかと。
え、それいいんですか、変わってるのに。
これにはね、さっき前例って言いましたけど、
はい、はい、前例、
前例がね、あるんですよ。
あるんですか。
この尼崎センタープールも、
はい、
尼崎センタープールっていうのはその尼崎市がね、うん、まあ、そういう名前で推奨してたからやって、
はい、
うん、でだけど尼崎センタープールっていうのはちょっと今では普及してませんよね。でもそのままずっと名前がある、
う
ん、でしかもあと東京にね、面白いのは東急の東横線ってあるんですけど、渋谷から出てるの4つ目の駅が学芸大学駅、
はい、
でこれね、もう60年以上前に学芸大学で移転してしまったんですよ。
ないんですか、そこに。
ないんですよ、なかってもその駅ですよね。
あれあれ、
でその次の駅が都立大学駅、うん、これも都立大学が30年ほど前に移転してもそのままと。でこの前例から考えると
、はい、
もう昔女子大があったというね、
は
あ、ことの記念碑と、うん、歴史的記念碑として、
はい、
もうそのまま置いといてもいいんじゃないかというふうに思いますね、うんうんうん、
なるほどね、はい、そういうことなんですね、
はい、
でね、ガラさんもいろいろいつもね調べて書いてきてくれてあるんですけど、なんか駅のねスタイルっていうか、見え方っていうかデザインが面白いということを書いてあるんですけど、
はい、
なんであんな形なんやろうって。
あれね、向こう側女子大学のね、はい、建築学科の先生方がいろいろこう考えて、うん、とやられたんですけども、
はい、
あれね、帆の船なんですよ。この丸くなってるでしょ。
ほう、
あれがこう、帆掛け船の帆がこう。
はぁ、ほかけ舟なんですか。
そうなんですね。ほかけ舟の、その、こう、ね、こう、膨らんでるような状況。
なんでほかけ舟なんていうの。
そうなんですけどもね、それはね、言いますとね、もうこの昔はね、ちょっとこの、有名やったんですよね。何で有名やったかというと、高砂っていうのがあって。
はい。
高砂小屋っていうのはあるんじゃない
ですか。よくあの結婚式で歌われる。
そうですね。
洋曲ですよね。
洋曲ですよね。はい、で、あれはね、その、こう、ずっと、こう、うん、海のところをね、
はい、
こう、船で行ってると、うん、この、鳴尾というのがね、
うん、
あの、あ、この鳴尾の沖すぎてというふうな歌詞が出てくるんですけども、そこに、
うん、
一本松という、鳴尾の一本松という大きな大きな松があって、
はい、
そして、その沖を船が通ってると、
うん、
そのイメージがこうすごくこう定着してて、
はい、
でそれを表現するのにこう丸いこの帆掛け船の形になってる、
うん、はあ、なるほどね、そういうことなんですか。はあ、それとまああの線路がぐにゃっと曲がっているというのは皆さんがいろいろとね感じてらっしゃることだと思うんですけれども、
そうですね、
あのね、実はですね、はいはい、ホルルンさんからもメールをいただいておりまして、はいはい、長い間暑いなって言ってたらもうすぐクリスマスです、今日はちょっと寒いですからね、はい、全然クリスマスの雰囲気季節感的にないけどシュトーレンは買っとこうとお気に入りのお店で購入してしまいました。あ、いいですね。今日は丸山先生のご登場、鳴尾武庫川女子大学前駅でしょうね、の話題ですよね。駅名が変わる前、武庫川女子大学と聞いて武庫川駅が最寄り駅と思い込んでいたら最寄り駅は鳴尾駅だったと知って意外だったことを思い出します。そして電車で立っているとき、ここのあたりはよく揺れるから足踏ん張っとかなあかんと身構えるのもこのあたりだと思っています。よく揺れる気がしているのは私だけでしょうか。丸山先生なら絶対何か知ってはると思っています。今日は遅刻寸前はなしで拝聴させていただきますということで、もう聞いていただいてると思いますけど、なんか本当にあのぶっ倒れそうになるんですよね、あのあたり。
まあね、これでね、はい、全部あの同じあのお話をいろいろと言ってくださってるっていうことなんですね。
は
あ、今の、まあ、全然あのメッセージいただきましたけどね。
はいはい、
でそれは何かというと、うん、まあ、こうずっと向川駅までこう川を渡ると、
はい、
こう急に左に曲がるんだわけですよ。
大阪の方から来る
場合ね。そうですね、大阪の場合を来る場合ね、
はい
はい、左に曲がってぐーっとカーブして、さっきカーブの話がありましたけども、でカーブしてずーっと行って甲子園のあたりで元へ戻るんですよね、
はい、
で確かに向川駅のところから、はい、あ、ずーっとまっすぐやったら甲子園まで直線で結べるんですよね。
ねえ、
でそれをこうわざわざカーブしてるから、
はい、
ちょっと倒れそうになったりとかね、
ホルルンさんも踏ん張らなきゃって言った
んですよ、カーブだったんですけど、これはね、実はね、もともとは阪神電鉄は計画した時にはまっすぐだったんですよ、は
い、
だからその名残として今甲子園のところと向川駅を結ぶとこう直線で結べるような延長状になるわけですよね、う
ん、はい、
これをね、このずっとカーブするように線路を曲げた人がいる。
え、誰かが曲げたんですか。
曲げたんですね、
はあ、
これはね、あの、まあ、計画が発表されると、うん、まあ、路線っていうのはこう公表されるけれども、
はい、
もっと南の方、つまりこの今カーブしてますけど鳴尾駅の方ね、
ええ、
あっちの方に電車をこう線路を曲げてくれと、もう寄ってくれという人がいてた、
うん、
でそのためにはその曲がるところのこのずっと曲がってきて南の方に曲がるための土地、線路の土地、
はい、
みんな私が買うて、
はあ、
電鉄に寄付します。
なんか西の目でそんな話を聞きます ね、
ね、
土地は寄付するからこっちずらしてとか。
そうそうそう
そう、
そう、高等園もね、
でしたよね、
駅ができましたよね、
はい、
やっぱりすごい人がいてて、でこうぐるっとその全部のその土地を、もう駅舎はもちろんそうですけども、もう寄付しますから、どうぞこの鳴尾の、鳴尾の村っていうのはもうちょっと南の方にあったんですね、直線で行かれるとこうだいぶ離れちゃうんで、南の村の方に寄ってちょうだいと、でその人がいてはった。
どなたなんですか。
これね、これね、あの辰馬半衛門っていう方なんですね、
はい、
でこの辰馬家っていうのはあの今あの、博士家がね、
ええ、
まあ、あの辰馬家っていうの有名ですけど、はい、これとはちょっと別の辰馬家、はい、鳴尾の辰馬家という、
はい、
ところの一族がおられて、でもうそこでもやっぱりね、東自慢というね、お酒をこう出されてて、
やっぱり酒造家でらしたんですか。
そうなんです、そうなんです、でしかも、うん、その阪神電鉄がこう作られるような時に、はい、日本一やったんですよ。
そのお酒の、
お酒の
売り上げが、
売り上げというかこう作る量が、
ほう、
で税金も一番日本なんで、うん、トップにこう税金を納めてるというような、すごいすごい人がいてたんです。
でその方の鶴の一声で、もうちょっと南に来てよっていうことだったんです。ということ
でぐーっと回ったんですね。
いやー、すごいことですね。
そうでしょう。
はあ。
でね、このカーブ、このカーブが鳴尾の歴史の全てのルーツになるわけです
よ。なんかすごいことになってきましたけれども
すごいことになりますね。
あれがもしまっすぐやったらみたいな、歴史は変わっていたかもしれない、
甲子園はできなかったかもしれない。
そこまでなんですか。
なんですね。
すごいことですね。
すごいことですよ、あのカーブは。
はあ。いや、単なるカーブというだけではないという、
はいはい、
すごいそういう重みというか、なんか意味を持っている、あのカーブということですか。
そうなんですね。だからその、辰馬半右衛門さんは、その、東自慢っていうね、
はい、
このブランドがあって、で、まあ、それが非常に流行ったんですけど、まあ、それをね、やっぱりね、料亭を作って、まあ、やっぱりそこでいっぱい飲んでもらおうとか、その大きなね、
はい、
日本庭園を持ってる遊園、はい、まあ大人の遊園地ですね。昔のこの料亭があって、うん、で日本庭園があって、ちょっと池があってね、でそこへこの月を映すじゃないですか。
うわ、
月を映す風流だね、はい、まあ、そういう鳴尾百花園というのを、
はい、
この鳴尾駅の東の方に作ったんですよ。
はあ、なるほど。
でこれはね、あの向こう側の堤防の下の方なんですけどね、のところに鳴尾百花園というのを作って、
はい、
でそこでね、これが作ったのが1905年です。鳴尾駅ができたのは1905年の4月12日っていう、最初からできてるんですよね、
はい、
でその翌年1906年にその鳴尾百花園というのを作ったんですよ、
はい、
でそこで最初のイベントをやって、何のイベントをやったかというと、うん、日露戦争凱旋軍人祝賀会というのを開いたんです。
ほー。なるほど。
これね。
時代ですね。
時代でしょ、
はい、
?1904 年っていうのが日露戦争ですよね。
はい、
で、その、阪神電鉄が開通したのは1905年ですから、うん、阪神電鉄の工事っていうのは日露戦争中にやってたという、そういうことなんですけど、だからそれが、あの、鉄道が開通して翌年に日露戦争で頑張ってくれたっていうで、軍人を、こう、祝賀会を催したんですけど、
うん、
これがね、やっぱりね、ものすごいいろいろなね、その実業家ですよね。これを、この軍人を集めていろいろコネクションを持ったことによって、
はい、
次にね、その翌年に鳴尾にね、競馬場ができるんですよ。
どういうつながりなんでしょうか。
でしょ、でしょ、
はい、
思うでしょ、で日露戦争で日本の軍隊はこの中国大陸のね、大陸の方に行って、その馬でいろんなものを運んでたんですよ。トラックとかじゃなくて。
ああ、なるほど。はいはい。
で、馬でね、いろいろ戦いするときに必要だ。じゃあ、いい軍馬を作らないかんと。
おう。
馬を改良せないかんと。
はい。
それで、日露戦争の教訓によって、うん、ちょうどそのね、宴会あたりの時に、
うん、
軍部は何を考えてたかというと、全国に競馬場を作って、
ほう。
そして、その収益で軍馬を改良しようという、こういう計画を立てた。
はあ、まず競馬場を作って、その売り上げでっていうことなんですか。
そうです。売り上げで、この競馬、馬をね、改良して、はい、まあ、国防のためにね、まあ言うたら、その、そういう戦略があったわけですよ。 で、そうすると、その馬をこの競馬場を作るのに、まあ、全国で募集してね、うん、まあ、200ぐらい以上ですかね、その応募があって、はい、うちも競馬場を作ってくれって言って応募があって、で、その中で15の競馬場が認可されたんです。
はい、
でそれがね、大概今あの、残ってる競馬場なんですよ。で言うと、札幌、函館、横浜でしょ、川崎、池上、目黒、板橋、京都、松戸、小倉、宮崎、新潟、静岡っていうふうな形 で、
はい、
でその中であと鳴尾が2つ、
まあ、ですか。
そうですよ、東京とかこれ札幌とかね、そんな大都市を控えながら、ね、鳴尾という村の中に2つ競馬場、
他にもいっぱい手挙げたかったのに鳴尾で2つですか。
2つ、
あらまあ、
これね、なんでかって言ったらね、はい、やっぱりあの阪神電気鉄道の力が大きいんですよね。
なんか関係して
るんですか。まさに電車が通ってるということで、はい、電車ってあの日本最初の電車は、うん、まあ、あの阪神電気鉄道じゃないですか、あの路面電車でない電車、
はあはあ、
ということは、はい、そういう広いところの競馬場を作れるような土地があって、うん、そこに電車が交通の便がよく、しかも大阪と神戸の間にあるって言ったら集客力ものすごいじゃないですか、はあ、
そうか、競馬場って作っただけじゃダメですもんね。そこで催される競馬に人を集めないといけない。
そうなんですよ。
あ、
でそうすると鳴尾駅が南にだいぶ来たというこのカーブのおかげで、海岸沿いに2つ競馬場を作れた、うん、
すごい、そこまで見越してだったんですか ね、
見越してそうだったんでしょうね。
うわ、
でその辰馬さんはね、はい、辰馬さんは、まあ、うん、もちろんその辺の土地もだから持ってはるわけですよ。
なんかこの半右衛門さんって、あの、はい、鳴尾村長も、ね、
あ、そうです、
勤めはった方らしいですね。後には
鳴尾村長を務められるんですけども、
じゃあやっぱそういう壮大なこう、
壮大なこの、
なんかあれを絵を描いてはったんですかね。
だから町のためにね、村のためにそういう計画を立てて、はい、で、その競馬場2つできたのが、はい、今何になってるかというと、はい、一つは向こう側団地になり、はい、一つは浜甲子園団地になってるんです。
はあ、あのスケール感で競馬場があったわけですね。
はい、あった、両方があったっていうことなんですよね。はあ、
そういうことですか。
はい、
でも結構近いですよね、二つ。
近いでしょ、
言うても。
だからね、はい、ちょっと二つがね、特徴的にね、一、
はい、
個は右回り。一個は左回りって、ね、やっぱりね、対抗してるんですよ。
得意な、なんかね、大間さん、あの、右回りやったら得意とか、左回りやったらっていうのはあるみたいですから。
そうです。
あ、そういう、ちょっとこう、住み分けも
しつつ。そう。で、もう一個は、よくね、あの、ちょっとした、あの、前やったら、こう、何ですか、客車みたいな、ちっちゃい荷物の、なんか、
はいはいはい、
あの、車輪ついたやつをね、
はい、
引っ張ってるっていう競馬があると思うんですけど。
あの、ちょっと万円競馬みたいな感じですかね。荷物みたいな。
そうそうそう。で、そっちの方の、競馬場が、はあ、あの向こう側団地の方にあって、
はい、
でその普通のね、うん、まあ、多分こう右回りの競馬場が、はい、浜甲子園団地のとこにあった。
へえ、でも競馬好きの方にはもう答えられないエリアだったんですもんね。今日はあっち、今日はこっちみたいな。
そうですね、はあ、だからそういうところが、まあ、あのこの鳴尾のね、
はい、
まあ、駅からみんな行くわけですよ、
はい、はあ、じゃあその駅から競馬場までの道もこういろいろと整備されたり。
そうなんです、そうなんです。で、東の方のその向こう側団地の競馬場の方は、はい、うん、鳴尾早足競馬場っていうんですね。鳴尾早足競馬場。
早
足。速歩と書いて、
はい、あの、
はい、で、で、はい、こっちの方は、うん、あの、浜甲子園団地の方は関西競馬場っていうんですね。
はあ、
で、それぞれ、あの道鳴る駅から作ったんですよ、新しく整備したんです、
はい、
行ける道をずっとね、整備して、で東の競馬道と西の競馬道っていう名前だったんですよ、
はい、
で今その道まだ残ってましてね、
ほう、
で東の競馬道の方は、はい、このずっと向こう側団地行く途中に関西スーパーっていうあのスーパーマーケットがあるんですけど、はい、その前の道が東の競馬道、
ほう、
で西の競馬道というのが イトーヨーカドーの前に、ね、
両方ともスーパー、
スーパーはい、はい、あるんですけど、その道の前がその西京和道っていう、う
ん、はあ、面影はなんか残ってるんですかね。
残ってるんですね。だからそこへね、鳴尾駅からね、歩いてずっと行くわけですよ、うん、
はい、
でさらに東の方に行ったらね、その鳴尾百花園があって、もう大レジャーランドでしょ
ですね。
でね、はい、その競馬場を作るときにあるその果実が、ある果実と言うたらおかしいですけどね、こう栽培されてたんですよ、
はい、
でだけど競馬場を作るためにその畑途中でちょっとダメになりますよね、
はい、
だそのイチゴを
孫内、はい、
イチゴって言ってしまって孫内に村のところに配って、
は
い、あのいわゆるそのナルオがイチゴのね、
うん、
この名所になったと。
はあ、今またそのナルオイチゴをブランド化しようということで ね、
そうですね、
いろいろと運動もね、はい、あるみたいですけど、はい、じゃあその頃からやっぱりイチゴで有名なナルオやったわけですか。
そうですね、その競馬場が、うん、まあ言ったら工事になったからな、あの広がったっていうんですけど、
はい、
ただこれもね、うん、電車が関連してて、
はい、
この途中でね大正時代になってイチゴが流行ってきたので、じゃあこれをあの駅に来る人々のためにこの使おうということで、
はい、
阪神電鉄が率先していちご狩りを開始したんです、
はい、いろいろ考え出してね、
でしょ、
どっちでもこっちでも儲けたりなんかね、発展してはるんですね。
でそうするとね、その鳴尾駅というのは、うん、もう 大レジャーですよ。競馬場にも直結する、
はい、
さらにいちご狩りもできる、
うん、
もうそんなね、まあ、あの遊園地もある、
はい、
いうようなところの中心地がこの、まあ言ったら鳴尾駅という、
はあ、そういうことなんですね。もう老若男女が集まってきた駅
集まってきた駅、
そうなんです。
でそうなってそうなったあの、ね、ルーツをたどると、
はい、
やっぱりカーフなんですよね。
なるほどね。さあ面白い話はまだまだ続きますよ。桜FM 西宮再発見第2金曜は向川女子大学名誉教授の丸山武夫先生に担当していただいています。そして今日は鳴尾向川女子大前駅その前編ということで、これ2回にわたってこの駅について語っていただくわけですが、鳴尾のあたり2つの競馬場で大いに賑わいました。でも事情が一変するような出来事があったんですよね。
そうなんですね、はあ、実はね、まあ、駅ができたのは1905年ですよね、はい、そして1907年に浜甲子園の方の競馬場ができた、
はい、
そしてその翌年1908年に向川団地の競馬場ができた、
はい、
でこれでわーっとかってもう大にぎわいですよね、
はい、
もうまさにもういっぱいの人が鳴尾駅に押し寄せたと、いうことですけども、
はい、
その1908年の秋ですけども、
はい、
急にこの馬券が禁止になるんですよ。
え、どうしてなんですか。え、作れって言って作ったわけですよね、全国に。
そうですね。ところがね、はい、やっぱり政府も、まあ言ったら作ったけども、うん、そのギャンブル批判の方が多かったですね。
ああ、軍馬を育てるためにっていうことよりも。
よりも。
はい。
うちのお父ちゃんすってんでんなったいう方が。大きかったわけですよね。
ああ、そういうことで馬券が禁止されてしまった。
そうですね。で、ちょうどですね、この刑法が変わるときにも当たるんですね、
はい、
法律的に変わるときに、でそこでもう完全に禁止になっちゃった。それはね、鳴尾村にとっても大打撃ですよね。
ですよね、
ね、
でどうなったんですか。
これがね、結局どうしようかということで、
はい、
もうしょうがないので、二つもね、もともとあるの
が。そうですよね。
ですよね。で、結局のところどうなったかというと、向川団地の方を廃止してしまって。
後にできた方
を。そうですね、はいはい、それで、こちらの方の、うん、あの西川の方の浜甲子園団地の方にあった競馬場に統合すると、
は
い、いうことをまずやって、
はい、
でそれでもなかなかね、うん、何馬券が発売するのこうできないじゃないですか、
ね、ちょっと成り立っていかなくなりますよね。
成り立っていかないですよね、
はい、
でまあ、あのこちらの向こう側団地の方の競馬場の跡地なんですけど、うん、
はい、
まあ、それはね、あの鈴木商店というあの、まあ、たもう戦前の、まあ、日本一の、まあ、言ったらね、商社ですよね、
はい、
その鈴木商店の、まあ、土地になったんですね、うん、でそうするとね、ここにある一人の男がね、まあ、英国人の人がこうやってきて土地貸してほしいということになったんですよ、
はい、
何すんねんっていうね、ことなんですけど、その人はあのロビンソンという人なんですね、
はい、
で、まあ、言ってしまうとゴルフやってる人なんですね。
はあ、なるほど。
でね、六甲山で日本で初めてのゴルフクラブができたっていうのはご存知ですけど、
そ, うです、ね、
まあ、そこの会員やったんです、ロビンソンさんはね。ところがね、ゴルフやりたいやりたいって冬できひんですよね、
うん、ちょっとね、山の上ですから寒いですし、
もう雪やったらボール分かれへんですね、
はい、
もうそこでね、うん、まあ、初めにこうこれもう絶対冬もしたいということで、はい、あのずっと下のね、麓の方の魚崎の、うん、今魚崎中学、中学校があるあたりなんですけど、はい、そこにですね、あの横谷ゴルフアソシエーションというね、
ほう、
日本で2番目のゴルフ場を作ったんです。
へ
え。ところがそこをね、ちょっと立ち退きなせなあかんようになって、
はい、
で土地を探したときに、
うん、
その鈴木商店のここの土地ええやろと。
はい、
これなんでええかって言うたら、うん、実は競馬場やから芝があったんですよね。
あ、もうグリーンもあるしみたいな。
グリーンもあるし、ちょうどね、
広さもね、結構ありますからね。
広さも結構あるしね、
はいはい、
だから向こう側団地のところは、うん、競馬場の後は今度ゴルフ場に。
はあ、なるほど。
でその時はなる、あの横屋という代わりになるをゴルフアソシエーションという始めなってたんですね、でこのなるをゴルフアソシエーションの方をこう作らなあかんじゃないですか、この競馬場やったから、
はい、
でそこをゴルフ場に一生懸命作ったのが、うん、日本で初めてのプロゴルファー、日本初のプロゴルファーでね、福井覚寺という人が、まあ、言ったロビンソンさんの弟子やね、
はい、あー、コースを設計しはったわけです
か。設計してというか、もう一生懸命こう作ってね、もう頑張ってたのがこの福井覚寺という日本初のプロゴルファーが作ったゴルフ場が、はい、うん、なんと向こう側団地のところにあったという。
なるほど。
こう日本で2番目のが引っ越してきたから、まあ2番目と言ってもええぐらいですよ、ね、うん、
まあね、でもでその後じゃあここはどうなるんだっていうところですが、
はい
はい、
でちょっと言ってしまいますと時間ないかな、あの言ってしまいますと、まあ、その後ね、このロビンソンさんがちょっと撤退するわけですよ、もう帰るわっていうね、
はいはい、
その後にそのこのあれですね、このそこ後にじゃあこのまましますよということで、うん、鈴木商店がそのゴルフ場を引き受けて作ったのが、うん、鳴尾ゴルフクラブという
名門の。
名門の。で、それで18ホールの草分け的なゴルフ場ができて、はい、
うん、
で、それが今は川西市の方にあるというね、はい、移転してあるという、そういう歴史を持ってる。
まあ、心当たりのところは後半でもまたちょっと ね、いろいろ触れていただけるんじゃないかと思いますが、はい、なんかいろんな、あの、紆余曲折があって、ねえ、すごいことになってったわけですよね。でもまあ、その鳴尾というね、地名は、それこそね、謡曲にも歌われているように、その一本松もね、すごかったそうですね、背高くて。
そうです、もうめちゃくちゃすごくてね、
はい、
もうなんかあの、須磨の方から見えたりね、奈良の暗がり堂、暗がり峠から見えたりとかね、まあ、めちゃくちゃあのすごいものやったと思うんですけれども、はい、まあ、その一本松の公園というのがね、実は 今もね、一本松の公園というのがあって、
はい、今も一本松はあるんですか。
あるんです、あるんです。これね、
ええ、
駅の方から東の方に200メートルほど行って、
はい、
ちょっとね、名車さんがあるんですけど、その、 あの裏手ぐらいのところに一本松公園というのがあって、はい、
ええ、
なんと5代目の松が
5代目
5代目のマスが。
ということはやっぱりあの枯れたり倒れたりしたものを引き継いで次の代をまた育ててですか。
そうです、そうあるんですよ。だからねやっぱりその歴史も残さなあかんというので、はい、この最初に戻りますけども、はい、この鳴尾駅のね、うん、入るところね、もう入るこう改札の前のこの柱のところには、こうねタイルで作ったね一本松の絵もありますか、うん、ちゃんとね。
はあ、そうなんですか。なかなかそこまで見てなかったなっていう感じなんですが、それはぜひ見ていただきたいですね。
そうですね、まあ、いろんなあのトイレのところあたりもね、まあ、いろんな絵があったりとか、うん、そういう絵を、まあ、上り側のホームのところの絵と下り側の絵が違ったりとかですね、その歴史も埋もれてるというのがこの鳴尾駅なんですね。
はあ、
まあ、もともと形がね最初質問あったみたいにこの帆掛け船っていうのもね、はい、まあ、歴史の一端を示してるし、全体がこう歴史の宝庫になってる。
なるほどね。昔あの地下道があった当時の鳴尾駅を覚えてらっしゃる方にしてみれば、はいはいはい、うわ、ずいぶんいろいろ形も変わったし、ね、そこにはいろんな歴史も絡んでるのかななんていうこともね思い出されるかもしれませんけれどもね。
なんか暗い地下道があってね、はい、そこのところで中にねこう改札がありましたよね。それから考えたらすごい変身を遂げてるし、かといって歴史をちゃんとそこに保存してるというね、そういう駅になってますね。
いやいや、ますますなんか後半が楽しみですけれども、はい、語ることいっぱいあるんですね先生。
そうですねまあこの今競馬場がねなくなっちまったところから、はい、さあどうやっていくんかというのを後半おしゃべりしたいと思います、
は
い、
それは、来月の丸山先生の登場になる、1月の16日に聞けると。
そういうことです ね、 こういうわけですね。お続きはちょっと年をまたぎますけども、
はい、そうですね、はい、1月はあの、ね、最初の週がないので、一週遅れになっていますので、先生の登場は1月16日ですのでお気をつけいただきたいと思います。阪神鳴尾向川女子大前駅後編、お楽しみにしていただきたいと思います。そして偶数月の第3金曜日は酒ミュージアム博士家記念酒造博物館の学芸員の皆さんに担当していただいています。来週の12月19日は学芸員の大浦和也さんをお迎えして、お酒の味わい流行史と題してお話を伺っていきます。大浦先生のメッセージもお待ちしています。というところで、まあ今日はあの、向川女子大学名誉教授の丸山武夫先生に、西宮の駅、今回は鳴尾向川女子大前駅、その前編を語っていただいたっていうか、教えていただいたんですが、まあ本当にあの、駅名も含めて、こっからまだなんか変わっていきそうな感じですかね、この駅。
そうなんですね。まあどう変わっていくんでしょう。今ね、まあキャンパスが中にあったりとかね、いろいろ、はい、あの、やってますけども、ところで来年って馬でしたっけ。
馬です、日の絵馬です。
ですよね、はい、馬年ですよね、なあ新年早々、はい、この競馬場の馬の話をね。
そうか、
まあぴったり合わせ、
うまいことつながりましたねいやでも本当にあのいろんな駅にねまつわるエピソードだったり、はい、その歴史だったりっていうのは、はい、それぞれの駅にいろいろあるわけですけれども、まああの先生のね、あの大学もここにあったということで、特に2回に分けてということはまだまだ語り尽くせないぐらいいろんな話題があるということですかね。
そうですね、もうこの競馬場がなくなってから後っていうので、はい、うん、甲子園ができていくというところまで続いていくんですよ。
そうか、そのお話の中で南にずっとカーブしたことがいろんなことにつながっていったという。
そうです、
甲子園にまでつなが
った。そうです、まあ、ドミノのねあれみたいにもう本当にドノドーといって最後甲子園で花開くわけですね。
一つのきっかけがいろいろ次々とこう、はい、
そうです、
出来事を生んでいって発展もしていきつ つまたあれみたいなことも経験しつつ
出来上がると。だから初めのあのカーブってほんま私大きかったと思いますね。
はあ、でそれをどの程度こう曲げていくかとか、どのあたりに息を作るかっていうことにしても、やっぱりいろいろ綿密なるものがね、計画があったんでしょうけれども、それでやっぱりちょっとでもずれてたらまた歴史が変わってたかもしれない、
変わってたでしょうね、
ということですよね。
まあ、言うたら競馬場まで遠くなりますからね。
ああ、なるほど、そうか、ちょっと上の方だと。
そうですね、
はいはい、じゃあもうちょっと南にしといたら。でもやっぱりそのね、馬券禁止令っていうのは痛かったでしょうし、ね、なかなかいろんなそういう当時の事情っていうか歴史の流れの関係もあって、まあ、いろいろと姿を変えていったっていうことも言えるわけですね。ですよね。
まあ、これからいろんな知恵が出てきて、うん、その後を活用しようかっていう話になってきますから、
はい、
そこから発展がまたありますね。
いちごも出てきますか。
そうですね、いちごはねちょっと出てきましたけど、はいはい、
いや、いちごに関してはね、本当にあのね、はい、大学の方たちがまたこうね復刻なさったりとか、スイーツにしたりとかっていうの で、うん、うでね、これまた一つちょっとブームが来るかななんて楽しみに私はしてるんですけれども。
マスヤも昔ね、その子供頃は
いちごをもらってって、あのちょっと上の方に引っ越した時にはそれを裏庭に植えて、あのいちご狩りしてました。
そうでしょ、
美味しかったですよ、ね、なんか本当にいちごっていう感じの味がする、
そうです、ね、
素敵なもの
です。だから昔はね、うん、その品種のところで、うん、ダービーという名前のイチゴを作ったそうです
よ。競馬につながるんです ね、
ですね。
さあ、ということで来年のね1回目、だから16日ですね、はい、ぜひ楽しみにしております。どうもありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
今日は向川女子大学名誉教授丸山武雄先生でした。西宮再発見、この番組は西宮市の提供でお届けしました。ではまた来週。